4月24日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは麻生副総裁、自民党副総裁がドナルド・トランプ前大統領と会談を行いました。ニューヨークを訪れている麻生氏がトランプ氏にトランプタワーで会ったということであります。トランプ氏陣営の発表によりますと、日米同盟の重要性や中国北朝鮮をめぐる課題を議論したということであります。それからアメリカの議会上院がウクライナ支援法案を可決しました。すでに下院では可決されていて、上院が可決で、この後大統領が署名をしまして、現地24日にも成立をするというところであります。そして柏崎刈羽原発の6号機7号機を再稼働した場合の経済効果について新潟県が今日発表しまして、10年間で4396億円と、廃炉した場合、あるいは稼働を停止したままの場合を大きく上回ったということです。収録しておりますのが4月24日日本時間の夕方4時を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価は、終わり値は3日続伸でした。前の日と比べて907円92銭高、3万8460円8銭で取引を終えました。終わり値で3万8000円台回復は18日以来ということであります。中東情勢の警戒感が和らいだこと、それからアメリカの長期金利の上昇一服で、前の日のアメリカの相場が上昇したと、その流れを引き継いで東京でも幅広い銘柄に買いが入ったということであります。さて、訪米中の自民党の麻生太郎副総裁が現地23日午後、日本時間24日午前、ニューヨークのトランプタワーでトランプ前大統領と1時間ほど会談をしたということです。トランプ氏の陣営の発表によりますと、日米同盟の重要性、あるいは中国北朝鮮をめぐる課題について議論をしたということであります。でトランプ氏は日本の防衛費増額を評価したということでありました。こうしてですね、会う機会があったということそのものが、安倍さんのレガシーというところになります。で、去年のあたりからですね、もう麻生氏に会いたいというようなことが、トランプ陣営側からはアプローチがあったということでありましたけれども、今年の年初の訪米の際には、タイミングで会えなかったということで、今回、日米首脳会談の後のタイミングまでずらしたということで、あります。すでにですね、アメリカ、イギリスのキャメロン氏、あるいはポーランドのドゥダ大統領なども、会っているというようなこともあるというところでありますが、今後に向けてですね、もしトラとかほぼトラとかいろんなこと言われますけれども、複数パイプを持っておくということ、そして、政府とは切り離す形で、一議員としての訪問ということで、林官房長官も、この件聞かれたときにですね、一議員の行動であって、政府として関与していない活動についてコメントすることは差し控えたいというふうに述べたということであります。ただ気になるのはですね、そのトランプ氏でありますが、円安ドル高の今の状況というものは、34年ぶりの円安、アメリカにとって大失敗だと、あるいは大惨事だというようなですね、書き込みをしたということであります。自身の SNS トゥルースソーシャルの中で投稿したということでありますけれども、円安が大失敗だというふうに強調しまして、ドル高が続けば製造業は競争できず多くのビジネスを失うか、賢い国々に工場を建設するか迫られるというふうに説明をしたということであります。こうしたことになるだろうということは前々から言われておりました。トランプ氏の第一次政権の時は、製造業を特に貿易赤字を減らすんだというところでですね、ドル安志向が強かったということであります。で、 1ドル、まあ、110円台から20円台ぐらいというような水準であったわけでありますが、まあ、そういったことをですね、今回も目指すのかというところであります。で他方日本にとっては、まあ、今の円安水準、1ドル154円台というところが、まあ、特に輸出企業などにとっては非常に良いというところであります。で他方ですね、アメリカはまだまだインフレが、高止まりした状態が続いているというところで、まあ、利下げをどうするかというところになるんですが、これドル安を目指すということになると利下げをしようということになります。ただしそうすることによって、まあ、今インフレが沈静化していない中でですね、インフレ率がまた高くなってしまうというような恐れもあるというところで、あります。まあ、そう考えるとですね、なかなかこうアメリカの金融政策によって、まあ、為替を動かすというのが難しくなってくると、まあ、これ以上インフレが伸びてしまうということになると、それはそれで大問題になるというところであります。で、まあ、そうなってくると、日本の金融当局に対してですね、俺らが利下げできないんだからお前らが利上げしろとこういうような圧力がかかると非常に具合が悪いなと、引き締めに行かざるを得なくなるというところ、まあこのあたりはですね、まあ日本の国内にはもう一刻も早く引き締めたいという向きがありますんで、まあそうした人たちは、じゃあトランプ氏を支持することになるのかどうなのかというところでありますが、まあこうなってしまうとですね、まあ両者の利害が一致するみたいなことをですね、まあね、トランプ氏と日銀とあるいは日本政府とというようなことを言う人たちもいますが、まあ、自国通貨安そのものというものは決して、まずいことばかりでもないということで、ただ輸出企業等々に、まあ、富が偏在してしまうということがありますので、まあ、その辺を政策面でどう、一般の人々に可処分所得を残すのかというようなことになってまいります。まあ、残された期間は少ないかもしれませんけれども、今のうちにやっとかなきゃいけないことはやはり多いのではないかと改めて思うところであります。それからアメリカの議会上院がウクライナなどを支援する緊急予算案を賛成多数で可決しました。で、現地23日に可決をしたということで、現地24日に、バイデン大統領が署名し成立をするということであります。でイスラエル支援は 9.4 兆円余りを当てるということになっておりまして、そして、まあ、これがすでに前方配置という形でヨーロッパに必要なものは送り込まれておりますの で、各地のですね、NATO の基地であるとかアメリカ軍基地に置いてあると、これを号が出ればですね、すぐにでも出していくということになろうかというところであります。まあ、ウクライナがですね、これで、まあ、華々しい反転攻勢をするということではないでしょうけれども、ただ、ここから先ですね、どうなっていくのか、まあ、今続いているロシアの攻勢というものを一定程度抑え込むということはできそうであるというところであります。で、ポイントとなるのは、まあ、長射程の地対地ミサイルエータグムス、これを、まあ、下院そして上院ともに、盛り込む形で、法案を可決したと。でただ署名をする際にですね、バイデン氏が、ここの部分の条項に対してどういった反応を見せるのかというところ、まあ、ひょっとするとこの長射程の部分というのは、ロシアを刺激しすぎるから、削除するというようなことになるのか、そのまま通すのかというところが、まあ、問題となってまいります。それから柏崎刈羽原発の6号機7号機、今再稼働をどうするということが言われておりますが、新潟県はですね、この柏崎刈羽の地域経済への影響に関する調査結果というものを発表しました。6、7号機を再稼働した場合の経済効果は10年間で4396億円と、廃炉した時の1262億円、稼働停止を続けた時の2984億円を大きく上回ったということです。でこれをですね、花住新潟県知事は、再稼働をめぐる議論の材料の一つにするというふうにしておりますが、まあ、これですね、雇用だとかあるいは、原発関連の税交付金の収入というようなものを計算して積み上げていくものですので、それは止めているよりは再稼働した方が、経済効果が大きいと まあ、雇用の面でもそうですしということで、ありますので、まあ、ある程度ですね結果は見えている、調査であるというところで、まあ、そういう意味では特に、原発の立地自治体である、柏崎市などは、かなり前向きな姿勢を見せているということ、まあ、新潟のにいる方々からもですね、聞くところがありますので、まあ、そうすると一つ一つ埋めていっているということなんだろうというふうに思います。ただ他方、能登半島地震のその、影響というものが、まあ、水中海中にあるですね、活断層の動きがどうなるのかというようなところも言われておりますので、まあ、そのあたりも含めてですね、県としては慎重に判断をしていくというような姿勢を見せているというところですが、まあ、ただ経済効果が、まあ、これだけあるということ、そして、自治体としては、まあ、疲弊をしている部分を何とかしたいということもある。さらには、まあ、日本全体で見た時にはですね、今エネルギーの価格が高止まりをしている中で電気代は上がっていく。でこれもですね、さらに再エネ賦課金の上昇であるとか、あるいはエネルギーに関する、まあ、電気代の補助金は止まりますんで、まあ、そういったところでですね、家計の負担というものは、まあ、重くなっていく。これが地域によって、まあ、かつては、ほとんど同じような形でありましたが、まあ、今地域によってバラバラになっていて、まあ、特にこの東日本に、においては、負担が比較的大きいということにもなっておりますので、まあ、ここをどう考えていくのかというところで、まあ、原発の再稼働をするということ、そしてそれによって、電気代の高止まりを抑えるとともに、安定供給ができるということになると、まあ、新たな工場の誘致であるとかというものも、まあ、進んでいくであろうというところで、あります。まあ、特に半導体の工場などを誘致しようということになると、大量の電気が必要になると。しかも、その電気というものは、周波数も安定したものでないと、いかんということがありますので、まあ、そういったところでですね、この先この原発というものも、まあ、ベストミックスの一つということにはなっていくでしょうし、まあ、その、道を着々と進んでいる部分があろうというところです。飯田浩司はデイリーニュースで月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田浩司はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。